はい、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回は皆さんが大好きな、話題を話そうかなと思っております。
なんだろう。
教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーでございますけども、まあ皆さんが興味あるものといったらあれでしょ、やっぱ恋愛でしょね。なんで恋愛の話をちょっとしていこうと思っておりますけれども。
何歳に向けてやってる気なの？10代20代聞いてないよ。
いや関係ないっすよ。
あ、関係ない、
年齢じゃないんで。
お、
恋愛っていうのはすごい心理系好きでしょ。恋愛ものの心理系とか、
うん、確かに好きやね、みんなね。
なんだかんだでなんかずっとどの時代でもそういうの流行るイメージだし、
う
ん、
そうね。私には誰々みたいな人が合うらしいよとかね。
そうそう、あとテレビとかでもやっぱ、うん、結構やるでしょそういう番組。
まだにやるよね、
うん、でやっぱなくならないってことはやっぱずっと関心の対象なんだなっていうのがあるんですけども、まあ、そうですよ、うん、なのでちょっと今日は恋愛の心理にまつわるようなものとかを話していくんですけど、はい、ちょっとまずね、
うん、
今まで言われていたのがそもそも合ってたのかどうかみたいな話をしていこうかなと思っていて、はい、吊り橋効果ってもう皆さんさすがに知ってますよね。
よくでも言いますよね、恋愛で
ね。なんなら多分都市港とかですっごい昔にやったようなぐらいの感じだと思うんですけども、
うん
うんうん、もう今や吊り橋効果って言えばもう誰でも知ってるぐらいの認知度になってきたと思うんですけども、
うん、
まあ、要はドキドキですよね。吊り橋にいる時のドキドキ感と一緒にいる人との、まあ、魅力にドキドキしているのが分かんなくなっちゃって、うん、でまあ、要はその間違いで通常より魅力的に感じるみたいな、
うん、
まあ、ことですよ。そのやばそうな状況にね、吊り橋に限らず、うん、やばそうなところに身を置いてるとそうドキドキして、うん、恋愛と錯覚しちゃうみたいなやつね、
はい、
これもう皆さんも知ってると思うんですけど、
うん、
これ論文自体は74年とかなんですって、発表されたのが
1900、
はい、
うん、
でもだいぶ前の話なんですよ。
もうあれから全然時代も違うしね
そうで、まあ、うん、本とかもいっぱい出てるし、うん、ね、この効果を元に作られた企画とかあったりするからね、うんう
ん、はいはい、
テレビ。僕の知ってるやつで言うと、あれはなんかありましたよ、うん、廃墟、
うん、
心霊廃墟の心霊廃墟みたいなところに肝試しみたいなところで行くようなところで合コンすると、
うん
うん、そこで恋愛が生まれるかどうか、ね、
ありましたね。
あれもまさに吊り橋効果ありきの企画じゃないですか、
うん、南部さんのやつだ。
そうそうそう、うん、
ありました。
でああいう企画が結構出てるってことは、まあ、みんな知ってるし、面白いと思ってるということなんですけど、うん、これがまずね意外とそんな単純なものじゃないかもしれないってことなんですよ、
うん、
まあ、結論から言うとそのドキドキするかどうかっていうのは恋愛としてのドキドキかどうかっていうところが重要じゃないですか、
うん、
恋愛対象だと思ってない人には逆効果だっていう話があるんですよ。
怖いままってこと？
怖いままってことじゃなくて、うん、むしろその一緒にいてドキドキしたんだけど、
うん、
むしろ下がるその人の評価。
うーん、
つまり何を言ってるかっていうと、その通常よりその人物が魅力的に感じるっていうのは、うん、その相手をそもそも恋愛対象として見ている場合によるっていうことなんですって、うん、
じゃあ吊り橋なんか行かなくても全然成功するんだ
成功というか、
うん、
吊り橋とかそういうところでやるとさらにこう いいっていうのはあるんだけど、
とか、
うん、ただその全然興味もない相手にもされてきてないような人が、うん、なんか無理やり誘って、
うん、
その環境に一緒にいたからといって、じゃあそのドキドキで恋愛に陥るか、
うん、
っていうとそういうことではないっていうことなんですよ、
うん、
だからもう完全にちょっと履き違えてるんですよね、
うんうん、
全員にそれが対象で聞くみたいなイメージになってるけど、
はい、
興味がない人と一緒に行ったところでその人が魅力的に映るってことではないということなんですって、
うん、
でさらに言うと美人以外には効果がないっていう説もあったりするんですよ。
どういうことですか？
これ、範囲、 吊り橋効果の範囲がどれくらいまで効くのかみたいなのを、1981年に、まあ、検証してるんですよね、うん、研究して、グレゴリー・ホワイトっていう方が、うん、で、まあ、一人の女性が自己紹介する動画を見るんですよ、
うん、
で、それを見る側の男性が15秒間走った人、あと2分間走る人っていうのを分けて、うん、要は心拍数が違うじゃないですか、
うん、
2分走ってる人はまあドキドキしてるってことですよね、うんうん、これ吊り橋効果的な感じなんですけど、
はい、
それを評価してもらうと、
うん、
なんですけど、その女性がすごいお化粧とかちゃんと服をしているパターンと、うん、もう全然そういうのをやらないすっぴんで、もうちょっとむしろ若干服とかのダサいみたいな方の2パターン用意したんですって。したらその美人というか綺麗にしている人の方にはドキドキして魅力的っていうふうには思えたらしいんですけど、その絵をしていない方を見た時にドキドキしなかったそうなんですよ、
はい、
つまりドキドキする相手が恋愛対象かどうかっていうところをすごいもう見ちゃってるってことなんですよ。だから結局のところそれがありきの話だったんで、これ吊り橋効果イコール好きな人を肝試しに連れていくとか、あと何怖いジェットコースターに乗せるとかっていうのが効果があるかっていうと効果ない、むしろ嫌われてる人がやるとさらに嫌われるという効果になってしまうということなんで、
誰でもいいわけじゃないんだね。
そう、う
ん、
だこれ間違えたそのやり方してる人多分めちゃくちゃいたんだろうなっていう、この情報が入って、ね、
うん、
あ、これなら俺にもできるかもしれないって思って、
うん、
なんか無理やり友達とかいっぱい連れていくっていうのでやったとかね、いい思い出あると思うんですけども、
吊り橋だよって、
そうそうそう、
こっち来て、
うん、
意味ないんだ、ね、
だから背中にナイフ突き立ててとかやったら
ドキドキする、
ドキドキするから惚れるって思うかもしれないですけど、
ドキドキする、付き合わない、
それはもう違うんですよ。
怖いでしょそれ。
それでは落ちないってことが分かったと、いうことなんですよね。だから結構昔から言われてんのも今になってみたらそんなに合ってなかったんじゃないかっていうことは結構あるそうなんですよね。でこれともう一つ似てるようなもので言うと、恋愛においてすごい昔から言われているもので、自分と似た人に惹かれるっていう説と、
うん、
逆で自分とは異なる人に惹かれるっていう話あるじゃないですか、
うん、あります。
これってめちゃくちゃ逆の話じゃないって思いますよね。
じゃあ全方位じゃんって思っちゃうよね、
うん、
似てると似てないどっちもいけるんやったら、
そう、
うん、
だこれってでも昔から言われてるし、どっちも聞いたことあるし、
うん、ある、
なんか言われるとそうなんだって思うんだけど、
うん、
そんなわけないじゃん、
うん、
これ言ってることを矛盾してんだから、
うん、
じゃあ実際にはどうだったんだろうっていうことなんですけど、うん、この研究ってまあやっぱり長年ずっとやり続けてるらしくて、心理学においても、
はい、
でその中でもちょっと、研究ここにフォーカスしてしたんですよ、
うん、
その自分と似た人の方がいいのか異なる人の方がいいのかっていうのを、うんうん、で研究した結果どっちだったかっていう結構明確に出してるんですよ、うんうん、どっちだったと思います？
それは似てる方なんじゃない？
あ、そうですか。
似てなくってさ、うん、合わないとさ、
うん、
好きにならなくない？なんか同じようなことが好きで、うん、例えばスポーツこれ見てるんだよね、私もスポーツそれ好きなんだよっていうような、
うん、
同じような事柄が多い方がいいんじゃない？なんかミラーなんとかって
あるしさ、ミラーリングみたいな、
うんうん、あるし、だから自分に似てる人、
似てる人ね、
うん、
正解です。そうなんですよ。
あ、そうした。
もうまさにその通りです、
うん、
あの普通に考えてまあそうだと思うんですけど、うん、
まあね、
これね、人間って相手を選ぶときにフィルターで絞り込んでるんですって、
うん、
で最初のフィルターが社会的属性で見ていると、
うんうん、
これ何を言ってるかっていうと、教育のレベルとか、
うん、
社会階級みたいなこととか、
うん、
難しいか、まあ、要は自分と同レベルのなんか環境にいる人みたいな、
うんうん、
がをまず見るんですよね、
はい、
で次にその、類似性で 信念とか価値観みたいなものが似てるかどうかを見たりすると、で最後にニーズの補完性というか、その自分と、ニーズが合うかどうかみたいなことを見ていると、まあ、だからやっぱ最初の見てる時点でもかなりそこで判断しちゃってるんですよね、うん、自分と似た環境なのか考え方が似ているのかとか、どこが似ているかっていうところに惹かれているっていうのがもうすでに分かっていると、
うん、
でこれどんどんやっぱ似てくるんですよね、カップルになったら特に、うんうん、だから似ている同士が引き合っているのか、それとも、付き合ってから似てくるのかっていうのが、うん、まあ、ちょっといまいち分からない部分もあったんですけども、基本的にはやっぱ似てる人を選んでいるっていうことらしいんですよ、うん、で自分と異なる相手を選ぶっていう傾向は、
はい、
全体の 3% ぐらいだっていうことらしい。
結構少ないね。
めちゃくちゃ少ないんですよ、
うん、
その自分と違う人を惹かれるっていう話って何だったんっていうぐらい低いんですよね。
あれじゃない、やっぱり面白い女みたいなやつあるじゃん、自分とは違ってみたいな。
ああここに、
うん、めっちゃ金持ちが、例えばあれですよ、うん、花屋みたいな感じで、ね、はいはい、ちょっと貧乏な子を見つけて面白い女、うんうん、みたいな、俺に手あげるなんてさ、うんうん、みたいなやつ、あれからじゃない、じゃあ自分とちょっと違うものを好きになってしまう、まあ、
ドラマチックにはなるんだ、うんね、と思うんですよね。
なんか今朝例えば、うん、通学してる時にぶつかって、
うんうん、
ほんでまあそのクラス入って転校生だよって、ああの時のみたいなやつあるじゃん、はいはい、
ありますよね、
それの幻想じゃない。
やっぱそういうことなのかな、うん、
じゃないかなと思うよ。
やっぱドラマからのねあれなのかもしれないですね、うん、だと思いますよ。なのかもしれないですけど、
最初はだけどその分好きになった分ね、うん、どんと、上がるみたいな感情が、うんうん、
で、まあ、じゃあ似てるって、
うん、
どこが似てたらその何相手として選びやすいのかっていうところなんですけど、まあ、さっき言ったように政治的とか宗教的なところは似てるっていうのも、うん、もちろん相関関係にあるし、うん、教育レベル IQ とかも、近い人を選びやすいっていうのがあるんですって、うん、プラスアルファ悪い方もあるんですって。
どういうこと？
薬物使用率とか、つまり薬物を使用してる人は薬物を使用してる人とカップルになりやすいとか、うん、ヘビースモーカーの人はヘビースモーカーとか、
うん、
無趣味の人は無趣味同士とか、
無趣味も
だからそんなになんていうか世の中的には良くないとされるものが似てる人も、相関関係になりやすいってことらしいんですよ。
そこに惹かれるんだ。
惹かれてるのかね、なんか分かんないけどね、似た人を選びやすいんですって、うん、で、もっと言うと身長体重とか、
うん、
病気とか、
うん、
そういうものも相関になってる。つまり身長は身長は近い人同士がなりやすいとか、うん、体重が同じぐらいの人がなりやすいっていうのも、うん、まあそんなにすごい確率が高いわけじゃないけど、まあそういう特徴としてはあると。
でも大谷翔平さんのね奥さんなんてもちろん身長高いですし、うん、高い人を選んでるよね。
そうなんですよ、うん、でね面白いので言うと、子供の頃母乳で育てられたか、うんっていうのところが相関関係あったりする。つまり母乳同士そうじゃない同士がくっつきやすいっていう要素があったりとか、
僕母乳ですね完全に。
あそう
っ
すか。
え自分母乳嫌な聞き方したのに、わ、うん、からないってアメリカ的な、ね、
あとね性的パートナーの数。
どういうこと？
要は経験人数。
あ
過去にすごい経験人数多い人と多い人はくっつきやすいとか、
うん、へーそうなんだ、
うん、だからそういうところでも似てる人を結局選びやすい、
うんうん、
でじゃあ最も類似する特徴としては何かっていうと、
うん、
生まれ年なんですって。
え？
つまりよ同じ年に生まれた人を選びやすいってことらしいです。
ちょっとじゃあ9月生まれの女優探していこうぜ
違う違う年だよ
年か。あじゃあいやいやそれで
言ったら84年、ね、1984年生まれの
女優タレントでタレントでちょっと
選びやすい傾向がある。
ちょっと調べてみますね、うん、今誰がいるかそしたら翔さんその人にね
今そうですね、
まあまあその
仲良くなれる可能性がある。とりあえずさ吉岡里帆探してくれる
違うに決まってんだろ。違うに決まってんだろ。バービーさんですね。
いや、お前の悪意を感じる。
なんでだよ。
女優じゃねえじゃねえか。
いや、いいじゃん、バービーさん。あと、アイバンさんですね。
アイバン、アイバンって、あの、あれ外国人っぽい人はあれ。
そう、うんうん。今現在はフリーで活躍中らしいです。フリーで活躍中ってあるじゃん。うん、そんなやついね
えよ。いや、いるだろ
う。いるか。ごめんなさいね。カリナさん。
ああ、カリナ、同い年なんだ。
うん。
へえ。
ベッキー。
あ、ベッキーね。
土屋アンナ。
なんかさ、なんかハーフっぽい人ばっかりじゃない。
島袋ひろ子。
ああ、スピードのね、うん。あ、それは知ってた。まあ、そういうことです。他にもですね、
うん、
相関関係になるものっていうのが多いんですけど、うん、逆に、これとこれが引き合うっていうこともあって、
はい、
異なるものもあるんですって、
うん、
それが、朝型と夜型。
ほ
ー。つまり朝型の人は夜型に惹かれる、
うん、
夜型の人は朝型に惹かれるっていう傾向があったりする、
うん、
そうなんですよね。これちょっとよくわかんないですけど、僕は、
うん、
感覚として別にそれはなんでなのかなと思ったけど、まあデータで見るとそうなるらしいんですよ、うん、でつまり何を言いたいかっていうと、似たような人を選ぶ傾向がまああるっていうことじゃないですか、うん、相手を、はい、
うん、
これが続くとじゃあどうなっていくかっていうところなんですよ、
うん、どういうこと？
その世の中的に似たような人を選ぶ傾向が続いた場合、
そうす、うん、
どうなるか、
うん、
さっき言ってたように一番最初に見るフィルターがさ、社会的なレベルが一緒みたいなのがあったじゃないですか、
うんうんうん、
これつまりそういう環境同士っていうとエリートはエリート同士がくっつくってことですね、
はいはい、
で、エリートじゃない人たちはエリートじゃない人たちでくっつくっていうのがまあ普通になるわけじゃないですか、うん、これがどんどん高まっていくと、
うん、
社会経済的な格差が拡大する可能性があるんじゃないかっていうふうに言ってると、
はい、うん、
それはそうっすよね、
うん、
だからこれってつまりもうなるべくしてなってきてんじゃないかってことなんですよ、うんうん、今、ね、格差社会だって言われてるじゃないですか、うん、もう自然とだからやってたんだっていう。
じゃあどんどんその差も大きくなるし、
そう
だからもね、
ならざるを得ないよね、うん、この状態が
引かれるんであればね、
続くっていう、それが自然なことだっていうのは、うん、もうどうしようもできないじゃんっていうことなんで、
うん、
これもだから国が格差をね、その、
うん、
広げるのやめたいって思うんであれば、
うん、
多分めちゃくちゃ強引なことしないと無理なんじゃないっていう、自然に任せたらそうなっちゃうんだからっていう、
うん、
だからもうお見合いしかないよね。
あ、お金
ランダムお見合い、
ランダムお見、いやいや、それやってむちゃくちゃ失敗してるとこあるじゃんダメですよそんなの。
もうランダムに、
いやいや、
かも強制的にお金持ちと貧乏の人をくっつけるっていう、
うん、
無理やりなんかそういうシステムを作らない限りは、
うん、
なるよねそりゃっていう。
でもさ、それやるとさ、
うん、
まあ僕とかね、
うん、
むちゃくちゃ貧乏で金なかったけど、
うん、
そのこっち上京してきて、
うん、
ワンチャンすんごい金持ちと結婚できるかもしれないからこのまま働かないでいいかっていう人出てきます絶対。ギャンブラーが、
まあね、そうなるよね、うん、確かに
ギャンブラー出てきますよ。
そのメリットをね、うん、享受しようとするよね。
そうそう、
だってそっか、それで言うと貧乏な方が次金持ちと出会う可能性が上がるってことになっちゃうもんね、うん、
でしかもお金持ってる方はマイナスしかないんですから。
そうだね、
うん、ろくでもねえやつ選ばれるかも
しれない。じゃあ
選べるためにいろいろお金稼いで頑張って
る。そうだね、
うん、
そしたらみんな貧乏な方がいいやっていう思考になりかねない、ね、
そうそう、
あ、じゃあやんない方がいいね
何この人、よかった、この人に権力がなくってこの人にすごい力がなくてよかった。
それはやんないほうがいいわ。
むちゃくちゃな国になってた。
確かに、
ただむちゃくちゃ分かってくれる話が分かる人だった、よかった、
うん、それは本当そうだと思う、うん、
そうですよね、
うん、俺もそうするって思ったもん今働かねえやって。
そうそう、働かなくなりますよ、うん、
まあでも確かにそうっすわ。だからまあ今の 格差を嘆くのはもうしょうがないってことなんだなっていうことですね。
まあ、難しいっすよね。
逆を言うとでもその 3% しかいないって言われる自分とだいぶ異なる人を選ぶ人っていうのは、うん、なんでそうなるのかっていうのをちゃんと研究してった方が面白くなりそうな気するけどね。
でも本当容姿じゃない、
容姿だけで、
あの
きつくないそれ。
めちゃくちゃ美人な貧乏人、めちゃくちゃイケメンの貧乏人とか、
うんうんうん、
とか 金持ちみたいな、
うん、
それありそうじゃないか。
まああるかもね、うん、ちょっと面白いからとかっていうことで、
うんうん、
でもねさあれあったじゃないですか、身長とかでさ、
うん、
ほら高身長の人は低身長の女子が好きみたいなさ、
うん、
あるじゃないですか、逆もしかりなんですけど、はい、あれもだから、まあ、嘘というか、
うん、まあ、
統計的にはだから、ね、その近い人を選びやすいわけだから、うん、高身長は高身長同士でくっつくってなったら、うん、その子供も高身長になる確率高いじゃん、
う
ん、
そうね。
で低身長は低身長になるってことは、
うん、
低身長の子供が生まれやすいじゃん、
うん、
格差開くよね、だからこれも、ま
あ、全部のね、
これも、
うん、
絶対そうなっちゃうじゃんと思うけどね、
肉体的なものもね、
うん、
でもうち逆ですよ結構。
ああ逆っていうのは、
だってこの子は家きちんとしてますけど、うん、そんな別に俺自身は貧乏だし、ま
あ、まあ
家
自体は、ね、田舎、うん、
実家はお金持ってるけどね、
うん、
だから身長も全然違うし、
うん、
173子ありますけど今後150しかないし、
うん、
結構違
う。だから違うものに惹かれてるのか、
うん、
それかもうとんでもない類似性どっかを感じてるのかもしれないですね。
でも趣味全然違いますけどね、
うん、
あでも一緒にあれ見てるわ、ホストは喧嘩してる YouTube 見てるから。
あ でもその性格に難があるところの類似性なんじゃないの、その
いやいや
そこはなかなかでかいと思うよ。
いやなんない
けど、その
はめちゃくちゃ性格いいけど、は
性格に難ある同士っていうのはでかい、でかいと思うけど、
ね、なんだしこいつ何こいつ気分悪いんだけど
すぐ
なんだし
なんかね、こいつなんだし、ブランドにも文句言うし、
本当なんだし、うん
ね、
マジ気分悪いんですけど、
人の悪事を暴こうとするし、
いやいやいや、あんたでしょ、う
ん、
そりゃ、
なんかその辺とかもやっぱりそういうことなのかなって思います。
だから僕らが長く続いてんのもこれは似てるからなんですよ、
うん、ああそれは思いますよね。
そうでしょ、だから
似てくるっていうしね。
そうそうそう、だからあなたは僕を見ているようだし、僕はあなたを見ているようだから本当は一つの生命体だったんですよ。
その発想気持ち悪いんだよな、僕らってずっと。
僕らって同じ生命体なんですよ、本当に、
うん、
だから僕が岸本さんをギュッて抱きしめたら、うん、多分岸本さんあれ
ならない、
これはもともと一つだったなって、
ならないです、
なんだか、
うん、ならないし、なんですよ、ね、気持ち悪いです、その考え方が、うん、
出会ってすぐ金玉触り合ってる仲だし、うん、あれ普通って嫌じゃないですか。
触り合ってないのよ、俺触ろうとしてない
から。いやいやいや、触らしたじゃん、
無理やり。お前が勝手に触ってきただけだ。
いや、あなたも触ったじゃん、無理やり。
いや、俺も触った記憶ない。
触らしたって。
ちょっともう。
気球が浮かんでるよってやつ覚えてない。
ああ、ほんと。
気球が浮かんでるよ
って。お前がさ、記憶をさ、もう、なんか、俺にすり込んで変えてるよね、多分。
触ったじゃん、韓国で。
いや、もう。
覚えてるっしょ。
覚えてないもん、俺そこ。
赤すりした後やん。
いや、だからそれは知ってるけど。
3人で。赤すりした後にじゃあ風呂入れって言われて、あっさり風呂入ったじゃん、うん、それで俺が気球が浮かんでるよって言って、うん、金玉浮かしたじゃん。
それは覚えてるそこは覚えてる、そこは覚えてるけど、そこ以降はあんまり俺が何したかとか覚えてない
わ。縛ったらすっごいこれスベスベなんだよって言って、うんうん、触り合ったじゃん
触り合った
ダメだわ、
ちょっと覚えてないっすね。
記憶した方がいいですよ、本当に忘れっぽいから。あなた
ちょっとなんかさ、
うん、
昔のこととかさ、
うん、
お前絶対ねじ曲げてるよな。
ねじ曲げてないって、むちゃくちゃ記憶力いいから俺
いやだから
触り合ってるやつは
記憶力がいいっていうのをなんか言っといて、うん、俺が記憶力ないっていうのをいいことに、
あれ覚えてるから俺。
何を？
一緒にさカジノ行ったじゃん、タクシーで
韓国の、
うん、うん、カジノ行ってそこで何食べたかも覚えてるから。
食べた？
うん、覚えてないっし
ょ。焼肉食った
じゃなくて、テールスープだよ。
え？
テールスープだよ。焼肉はその後でしょ。何言ってんだよ。
あ、ラスベガスないで。
ラスベガスじゃないよ、行ったら。
ラスベガスじゃん、これ。
記憶おかしいじゃねえか、やっぱり。
カジノ。カジノ
で、
カジノ内
で。テールスープ食べたのよ。
あの、タダでもらえるやつな。
そうそうそう。で、二人食べたのよ。で、僕食べてないの。
テールスープ俺が頼んだの？
そう。 あなたとトッコスミが頼んだテールスープ。同じテールスープ、うん、で僕は頼んでないの、うん、なぜかというとこんなうまいもんやったら奥さんと食べたいから俺食べないって言ったの、
うん、
覚えてるでしょ。
全然覚えてないし、
ほら
あと俺テールスープ頼むこれ。
あとちなみに、うん、そこからタクシーでまたホテル戻るときに、うん、そのタクシーの運転手さん気ぃ利かして、うん、日本曲が流れてラジオ流してくれてましたよ。
なんか喧嘩しかした記憶ない。いや
でもあの演歌やったから、いやそんな聞き馴染みないってって言ったのよ、
うん、
でしかもお金を結構取られちゃって、
ちょっとぼったくったやつだろ。
そうそう、ぼったくってきた、うん、それちょっと言い合いになったっていう。
そこしか覚えてねえ。
喧嘩した歴史しか覚えてないじゃん。戦争の歴史か。
ああ
ダメです
。そこだけ覚えてる。
戦争の歴史ばっか覚えて
る。乗る前にタクシーがボッコボコで、うん、これ怖えなって、
あそうそうそうそう、
大丈夫かなって思った記憶だけはある。
ほら
だ自分の危険に関与してるものは覚えてんな。
だから記憶ないんですってあなた。俺は覚えてんだから、きちっと。
まあまあちょっと分かんないですけど、
う
ん、
あとさ恋愛のなんか心理テストの話するって言ってさ、
うん、
過去にあった心理テスト違うよって言っただけだからさ、うん、出してくれよ心理テスト1個ぐらい。答える気でいたんだから俺。
心理テストじゃない
よ。俺 A とか B とか言う気でいたんだから1個ぐらい出してくれよ。
じゃあすごいシンプルなやつね。
はいはい、お願いします。
今ですね、
うん、
まあ最近の研究で言うと、はい、相手をどこを見るかで恋愛感情の有無を判断できるっていうのがあるそうなんですよ。ほんほん。で、要は付き合いたい人、
うん、
男女ともにこの人と付き合いたいっていうふうに考えてる人と、
うん、
この人と友人になりたいって思ってる人は見る場所が違うんですって。それはじゃあどこなんでしょうか。
僕がすごいこの人に惹かれるなっていうポイントは、
うん、
頭皮です。
頭皮、
うん、
うん。
俺は頭皮見る、
うん、
むちゃくちゃ。
どうやって見るのそれは。
上からよそれ。
いやないじゃんその
綺麗な頭皮してたら、いやこの人むちゃくちゃいい人やなって思う。
あ、
う
ん、じゃあ視線が頭皮に行くかどうか。
行く行く。僕は頭皮に行きますね。
逆にじゃあ友達になりたい人、
うん、
要は恋愛の感情ではないけど、
うん、
友達になりたいなって思う人はどこを見るかっていうところ。
僕これシンプルで目ですかね。むちゃくちゃ目見る。
ほうほうほう。
僕もあのこの人と会いたくないとか一緒にいたくないなと思うと目見ないんで基本、
うんうんうん
うん、目かな。
うーん、なるほど。
すごく目見ますね。
じゃあそれでいきますか。頭皮、恋愛は頭皮。
マジで頭皮、むちゃくちゃこの子の頭皮見るもん。
へえ、
うん、あの頭皮ベロベロ舐めるからね俺。
うわ
いいって意味ね。
いや
羨ましいなって意味ね。 うわいいなっていうことね。うん、
激キモですよ。
なんで
激キモ。
何がいいじゃん別に。可愛いんだもん頭皮。
いやなんか頭皮の匂いとかならまだ分かるけど。
違う。あと噛んだりする頭皮を。
いやなんでそれ
やめてって言う。
言うよね、うん、そら
やめないよっていう。
なんかよくやめてって言ってるのは見るわ。何やってるのか知らねえけど。もう大体俺それ見てねえから、ね、なんかやめてって声だけは聞こえるのはよく見てますけど、
お互いにねそれは、
うん、
俺もやしあっちもしてくるから俺もちょっとそれはやめてって言ってるけど、
うん
うん、それはあります
ね。ちょっとよくわかんないですけど、
うん、でもそれです。
はい、じゃあそれでいいですか。
はい、
正解はですね、
うん、
友達、友人になりたいと考えている場合は、
うん、
相手の足元や下半身に視線を向ける傾向があると。
何正解って。あ、俺のじゃないんだこれ。
そう、
そういう人はこう
かと思う。お前のは聞いてない。
そういう人はこうかと思う。
お前が問題出せって言うから。
なんだよそれ。
あれだったね。
はいはい。あ、でもそうなんだ。友達になりたいと思ったら下半身見るんだ。
下半身。
うん、
逆に付き合いたいってなる場合は、
うん、
男女ともに同じで、
うん、
頭や胸のあたりをよく見る傾向が確認されている
ってんじゃん。じゃ
ということなんですって、
うん、
でこれがまた面白いのが、
うん、
相手に恋愛と友情の両方の可能性があるとき、
うん、
まあ、これありますよね。サブ初期の時は
そう、ね、
まだどっちとも言えないでも好感はあるみたいな人は、はい、あるあるね、胸や、
うん、
お尻、腰、うん、太ももなど、
うん、
体の中心部への視線が多い、うん、
セフレやないか。 友達って。それやないか、それ。何やねん、それ。膨らんどるとこ見とるだけやないか、それ。
シンプル、シンプル
な。セフレやで、それ。でも友達じゃないよ、それ。
ちんちゃん、男女共にだからね。
共にセフレやないか、
男も女も、うん。同じところを見てる。
なんじゃ、それ。
っていうこと。だから、
そうですか、
つまり恋愛に向かうほど、
うん、
上部、体の上の方を見る傾向があって、
うんうん、
友人関係にしたいときは下の方を見るっていう傾向が。
金玉触ってるっていうことは完全に下やから、
うん、
友達だ。
そうね。
だから長いもんね。
ちょっとよくわかんないですけど、うんうん、それ男同士でも対応してるのか知らないですけど、
友達ですから、
まあ、でも多分そうだね、男女共有っぽいから、う
ん、友達んこって言ってるやん、確かに。
ああ、そうだね、
完璧じゃん。
確かにそうだった、
それ知ってんじゃない、
うん
うん、
恋愛のマスターだったかもしれないね。
あのさ、
うん、
いい加減に返事する
の小林さんだよね、吉典さんだっけ。
そう
だよね、はい。まあ、つまりここで差を見ているんですね。なんでかっていうところなんですけど、
うん、
恋愛対象ってやっぱりあれなんですよね、結局子孫を残すかどうかっていうところに行き着いちゃうんですって。
あ、ね、まあ、生物的に言うとね、
そう、
うん、
で健康的で知能が高い個体を選ぶっていうメカニズムがあるので、
うん、
それの観察をしている可能性が高いっていうことらしいですね。まあ、なんで、要は友人関係はまあそこあんまりだから関係ないっていう風に捉えられてるのかな、
うん、
自然と取ってるのかもしれないですけども、うん、まあ、それによって、まあ、判別ができると。だからやたらとこの人足元ばっか見て話すなとか、
うん、
言うとちょっと恋愛には発展しづらいんじゃないかみたいな。で、私の上半身ばっかり見てくんなっていう人は、
はいはい、
好意的、その恋愛的な好意的な可能性があるんじゃないかと、はいはい、で体の中心ばっか見るやつは、うん、セフレにしたいんじゃないかっていうことを考えてんじゃないかという、
はい、
まあ、ことですよね。
まあ、わかりやすいよ ね、
うん、だから意外とまあシンプルじゃシンプルで覚えやすいと思うんですけども、うん、でまあ、相手の自己開示を引き出すとか、その親密になるっていうのは、うん、アイコンタクトだそうですね。
ああ、目なんだ。
やっぱり目を見るっていう。
まあ、そうよね。
まあ、そこに行き着くそうなので、うん、まあ、なんか参考になればと思いますけれども。
うん、
ね。ということなんで、皆さんも恋愛マスターになるべく、はい、ちょっとね、知識入れていったらいいんじゃないかと思いますんで。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。